テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテ
はい、始まりました。なんちゃらアイドルのなんちゃラジオ、みさいまみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近は春めいてきた気がしますね。世界が、桜も咲いて、そして散って、今年の花見ポトレはギリ桜があって、なんかちょっと遅かったのかな、桜咲くのって。なんか毎日桜の木を眺めては咲いてない、もう今日も咲いてないって思ったけど、桜ってさ、咲く時にババババババって咲くからびっくりするよね。あれ、昨日咲いてなくなかったみたいな。わかんない、あんまり見てなかったのかな、わかんないですけど。というわけでね、私今回話したいことができまして、それを話していこうかなって思うんですけど、あの、皆様は関白宣言っていう曲ご存知でしょうかね。え、関白、ちょっと間違ったことを言うとあれかなと思うので、またちょっと歌詞を今から出すんですが、はあ、すごい重いな、 Wi-Fi が。さだまさしさんのね、1981年の曲となっております。で、関白宣言、なんかで、なんか、まあ、関白宣言、まあ、なんかその曲をね、聞いていただいたら、もう関白宣言とは何なのかっていうのが分かるんですけど、お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがあるからスタートする曲なんですけど、なんかこれね、なんか出てた当時 その曲を、新曲として出た当時もすごい批判があったみたいな曲らしいんですけど、これなんか最近ハマってて、この関白宣言という曲に。なんでハマったかっていうと、あの、さだまさしさんの多分若い時のライブ映像をちらっと見たことがあって、このね、関白宣言の真ん中ら辺に、俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな、まあちょっと覚悟はしておけってところがあるんですけど、そこのね、さだまさしがすごい可愛くて、みたいな、まあちょっと覚悟はしておけみたいな感じで、あ、まあ今私ってやったけど、ラジオだから絶対伝わらないな、まあまあそれは置いといて、そのね、顔が可愛らしいなと思って聞くようになったんですが、これね、なんか、まあその最初の触りの部分しか正直イメージなかったんですけど、なんかすごい可愛い曲なんだなっていう、その新婚のね、その最初にガツンと言ってやるぞ俺はみたいな、あの、男の空回り感というか、なんかこううまく乗りこなすんだろうな、この人の奥さんはって感じの歌なんですよね。じゃあまず1行目から。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある、かなり厳しい話もするが俺の本音は聞いておけ。まあだから、まあこのままですよね、ここはね。もうちょっとあって思うかもしれないけど、今のうちにさ、もう最初が肝心だから言っておくぞみたいなことですよね。で、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、続くんですね。で、飯はうまく作り、いつも綺麗でいいよっていうね、なるわけですね。その後にできる範囲で構わないからっていうのね。まあ俺より先に寝ちゃダメで、俺より後に起きちゃいけないって、もうこんなの寂しがり屋じゃんって感じじゃないですか。もうだって、だから自分の意識があるうちは、その奥さんにも起きててほしいってことでしょ。なんかだから、動いてるお前を見たいっていうことですよね。寂しくなっちゃうからね、まあ、すんげー寂しがり屋じゃんって。まあ全然先に寝たいし後に起きたいけどねっていう飯はうまく作り、いつも綺麗でいる、できる範囲で構わないからってね。だから、できなかったらそれはしょうがないってなるってことでしょ。できる範囲で構わないって言ってんだからね。ね、飯はご飯はね、上手に作れたことに越したことはないですし、あの、綺麗でも痛いですけど、それをね、どう、その美味しいご飯作ってあげたいなとか、 あ、綺麗でいたいなとかって思うのって、正直男性側の責任というか、いや、まあ、もちろんその自分のためにね、ご飯を作って自分のために綺麗でいるっていう方もね絶対いるし、それもすごい素敵なことだし、その旦那さんのためにご飯を美味しく作りたい、綺麗でいたいって思う気持ちもすごく素敵だけど、やっぱこう、うわうまいって、ご飯美味しい、ありがとう、美味しいって言ってくれた方がいいし、なんかお前だけ多くねって言われるよりかは、え、今日のメイクいいねみたいな言ってくれる人の方がいいわけで、だからね、この誰だったかな、ジャイアンか誰かが、綺麗なジャイアンか誰かが言ってたんですけど、女の子はお花ながら、あの、愛の言葉をつぶえた方がいいみたいな、なんか、まあ、綺麗な言葉とか綺麗なお水を与えた方がいいよねって、だからその言葉を、綺麗な言葉を伝えることで花は綺麗に咲くんだからみたいなことを言うんですけど、まあこれジャイアンだったかな、なんかわかんない、誰かが言ってました。あの、はい、ね、あの、女の子お花ですから、あの、男性諸君をね、あの、ちゃんと褒めてくださいっていう気持ちでいましたね。で、忘れてくれるな、仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてくる、これはね、男を出してみたみたいな感じですよね。まあそうですね、なんか、まあ、この辺はなんか全然、多分1981年ってあれですよね、まあ、女性も社会にどんどん進出してってって時期だから、余計叩かれるんじゃないかなって思うんですが、まあ、まだまだその女は家庭、男は仕事みたいな空気もあんのかな、私は1981年の空気感はあまりよくわからないんですけれども、でも九太郎さんが80年生まれだから、まあ九太郎さんが生まれたぐらいの曲なわけじゃないですか。まあ、やっぱでも女性もね、社会進出しているというイメージがあるので、女性の社会進出って何年ぐらいなんでしょうかね。やっぱその一気にじゃないと思うんですよね。やっぱどうしてもその昭和初期というか、オールウェイズ3丁目の夕日あたりではまだ女は家で男は外でみたいなイメージがありますが、まあ、でも81年だったらもう女性も働いてって感じだから批判されたんだろうなっていう気もしますしね。うん、なんかそのもう今の時代ね、男女平等というか、その女も働くし男の人が家の仕事をしてもいいしっていう、だから感謝を忘れちゃダメだよ気なわけですけど、まあそんなんいつでもそうか、まああれですけどね、まあここは男らしく見せたいんだな、寂しがり屋の男かっていう印象の場所ですね。で2番入りますね。お前の親と俺の親とどちらも大事で大切にしろ、もうここいいですよね。そりゃそう、だから嫁に来たんだからみたいな、なんかよくね、2ちゃんのやつで見ますけど、そうですよ、私の親もあなたの親も親だし、そしてあちらから見ればどちらも大事な娘と大事な息子なわけですから、同じぐらい大事にした方がいいですしね。その次、習得こじゅうと賢くこなせ、たやすいはずだ、愛すればいい。そうですね、やっぱりこう、でも意地悪な人だとちょっと愛するっていうのは難しいかなっていう気はしますけど、そうではなかったらね、うまいこと付き合っていけたらいいわけですから、まあ、人と人ですからね、なんか大事に、愛することは大事ですが、そう、ちゃんと愛せるために防波堤になってほしいですよね。人の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。そう、人の陰口だね、言わない方がいい、言わない方がいいし、聞く時もやっぱ疲れちゃいますから、まあでもどうしてもね、こう愚痴っぽくなっちゃった時、やっぱそれって陰口なんじゃないのみたいな気持ちになって、なんか陰口言っちゃったかもって多分自分を落ち込んじゃうし、あ、陰口言っちゃったなみたいな、なんかダセー自分みたいになっちゃうからね、言わない方がいいし、聞いたら言いたくなっちゃうから、まあ、聞かない方がいいっていうね、私もそう思います。 で、ま、つまらぬ嫉妬はするなって、私めちゃくちゃ嫉妬するわ。めっちゃつまらない嫉妬すると思う。もうすでに青春とかにもつまらぬ嫉妬してるしね。その、あ、ドバピチのこと好きなんだ、へーっつか言って。まあでも、その好きのラインが違うからね。もう私はもう分かってますから。好きのラインが違うもんねって。私は一緒にやっている女ってこと。で、俺は浮気はしない。ここは、あの、例の部分ですね。浮気はしない。多分しないともしないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておけ。ここの、まあちょっと覚悟はしておけ。まあちょっと覚悟はしておけのとこ、まがいい。人の話自由な聞くのそれが、俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな、まあちょっと覚悟はしておけ。ちょっとだんだん自信がなくなっていくんですよね、歌い方も。ここすごい可愛い。まあ絶対に許さないなって思いますけどね、自分は。まあ言い切ることよりも、分かんないけどみたいな、その言い切ってさ、浮気はしないよって言い切って浮気したら完全な裏切りだけど、しないんじゃないかなみたいな言う人はね、多分しないし、多分こういう風な言い方をするってことは、多分女性側がね、多分気強いんですよね、この歌って。なんか、しないけど、みたいな、そのもじもじ感があるんでね。多分女はめっちゃ気強いですね。そう。まあ、浮気は許さないですね。で、これって幸福って読むのかな、幸せって幸福かな、幸福は二人で、まあちょっと覚悟しておけ。幸福は二人で育てるものでか。どちらかが苦労して作ろうものではないはず。そうですね。やっぱり人と人と、人と人はね、人という字はね、こう人と人とかが支え合っているっていうぐらいですから、どちらかがこう我慢したりとか大変な思いをしたりとかで、その幸せを作ろうことは、幸せのような景色を作ろうことはできても、どうしたってどこかでほころびますから、そういうものはきちんとね、ヒアリングをした方がいいですよね、きっとね。そのヒアリングというか、こう今後の対策というか、その幸せに生きていくためには、どちらかが苦労したり辛い思いをするのは違うぞと。長い人生ですから、長い人生支え合って生きていきましょうねっていうことですよね。お前は俺のところへ、家を捨ててくるのだから帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家。ここね、でも言葉はすんごい強いですけど、まあとにかく俺を頼りなさいよっていう話ですよね。まあこんなこと言ったらちょっとカチンってくるかもしれないけどな。別に家捨ててませんけど、みたいな。別にありますけど、家は。まあだから、その、怒って、実家に帰んないでね、寂しいからってことだと思います、きっと。だからもう、あなたが帰ってくるとこは俺のとこですよって。可愛いですね、これは。ほんと寂しがり屋の男の人ですね。子供が育って年を取ったら俺より先に死んではいけない。ここら辺ね、ちょっと泣きそうになるんですよね。そのもう人生の終盤の話をしているわけね。でも多分これは新婚の時に話してることだから、多分この男の人はこんなことを言うときに泣いてると思うわ。泣きながら言ってる、これは。例えばわずか一日でも俺より先に、俺より早く行ってはいけないね。寂しがり屋だけど、男の教授じゃないですけど、その自分の教授としてこう見とってやりたいみたいな気持ち、何でしょうね。何もやらない俺の手を握り、涙の雫二つ以上こぼせ。まあ目は2個ありますからね、両目から流しなさいよってことですね。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから。もうここいいですよね。俺が言うから、必ず言うからのこの畳みかけがね、私すごい好きですね。あ、すごい治安が悪い音がしますけど。 うん、やっぱこの人は寂しがり屋だけど、その自分が寂しがり屋だからこそ、奥さんが自分が先に死んじゃったら、その旦那の方、男の方が、自分の方が先に死んじゃった時に寂しいんじゃないかって思ってるんですね。自分が寂しがり屋だから。自分が寂しがり屋じゃない人はね、こういう風に言わないと思います。だって寂しい思いをさせたくないもの、 愛する人の人にはね。でその死ぬ間際までね、ちゃんと手を握って、お前のおかげでいい人生だったよって絶対言うからねって、もうここで言い切るんです。浮気は死ねんじゃないかなって言い切らなかったのに、あのお前のおかげでいい人生だと俺は言うからって、もうここは言い切る。もういいですね、そうあるべき、言い切りたいですね。でまあその最後ですね、忘れてくれるな俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人、忘れてくれるの俺の愛する女は、愛する女生涯お前ただ一人と。え、これ違くない？これ男の側も言うよ。忘れてくれるな、ん？忘れてくれな、お前の。じゃあ、なんかね、男なんですよ、多分、どっちかが。でも俺の愛する女はお前だし、お前の愛する男は俺だよね、みたいな感じだった気がするんだよな。どうだったかな？ちょっと忘れちゃいましたけど。忘れてくれるな、俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人。あ、でもここ二行とも女なのかな。そっかも、ちょっと忘れちゃいましたけど、女だったかも。なんかこんな風に言ってくれる人についていく女は生涯をあんた一人だよ。あ、だからあれかも、この記憶、私関白宣言の女バージョンの替え歌を考えてて、あの忘れないでねみたいな、私の愛する人はあなた一人みたいなことを考えてたから、男が入ってるって考えちゃ思っちゃったのかも。そう、まあこれでラララララと、ラララララララララララララララララララって続くわけですけど、これでね、子供のねコーラスも入るんですよ。これいい、すごく。その子供の声が可愛いし、さだまさし、これわざとなのかそのは分かんないですけど、なんか急にこうちょっとそのララララララララみたいな、子供がついてきてないみたいなところがあるんですけど、すごいねそれが可愛かったんですよね。まあ総合的に言うと、寂しがり屋の男の強がりソングなわけですけど、関白宣言。このね、後に関白失脚という曲がありますね。関白失脚、2016年に失脚してますね。でも失脚、あ、これは関白失脚は1994年に関白宣言のアンサーソングとして、これがねまた寂しい曲なんですよね。寂しい感じの曲になるんですよね。すごいいいですよ、これもこれで。あ、なんかになんか、あ、マイナーの音がするみたいなのが、これもねちょっとぜひ聞いてみてもらいたいなと思いますが、寂しがり屋の男のね相手はやっぱ気強かったかみたいな感じの、まあ女っていうのはね、きっと強くなっていくものですから。その、まあ、でもお互いね、愛し合ってるから、そばにいるのだと、私はまだ夢を見ておりますね。うん。このね、お前の親と俺の親とどちらも大切、同じだ、大切にしろのところがね、うちの両親を思い出すんですよね。うん。うちの両親はね、多分もうこのタイプ、その、なんかうちの母方の祖父が亡くなっちゃうかもみたいな、その危ないよって時に、私中学2年とかだったんですけど、で父親って全然家事しないんですよ。家事しないし、箸が出てこなかったら爪楊枝食べるみたいな、よくわかんない男なんですけど、うん、なんかその亡くなっちゃうかもみたいな時に、あのお父さんの近くに行ってあげなさいみたいな感じで母親を送り出してね、 あ、なんかいい夫婦なんだなってその時思いましたけど、まあ、うちの両親はその中学から付き合っているので本当に、まあ、その祖父も母方の祖父もね父親のことを可愛がっていましたし、うん、あんまり多くは語らない人ですけど、うちの父親は、まあ、なんかいい男なんだなこの人はって思いますね。まあお父さんみたいな人が私にも母って感じですけど、まあまあまあ、まあ、仲間はいっぱいいるから私には。というわけでね、そんな感じで関白宣言の感想、何その感想戦でしたが、まあ皆さんぜひ関白宣言聞いてみてください。この本当に菅田将暉さんのね歌声もいいですし、あとねかかしも好きだね。かかし、これ上京、家を出た子供に当てた曲なんですけど、これいいよね。なんか最近、まあなんかそのこれなんかこういう曲ってどっちにこう感情移入するかってあると思うんですけど、どっちかって言うと私親目線で感情移入をした曲なんですが、そうだよね。その歌い出しが元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しくないか、お金はあるか、今度いつ帰るっていう矢継ぎ早の質問タイムに入るんですけど、子供に向かってね、いやもう全部気になるよねみたいな、なんかだってママパパーって言ってた子がさ、いつの間にか大きくなってこう、まあ、いろんな大変なこともあったけど一人で暮らしてんだなみたいなって なんかスンってなるし、まあ子供目線から言うと、まあ連絡はちょこちょこした方がいいのかなみたいな気持ちもありますけどね。まあ、ただこのその故郷の風景描写みたいなところがあるんですけど、うん、やっぱねその辺がこうちょっとあんまり自分の地元とは近くないのであれなんですけど、これどの辺の気持ちなんでしょうね。おでもなんか、うーん、山のふもと煙に入って列車が走るって出るんで、まあ結構な田舎ですよね。だって山の山間部ってことでしょ、山の間に電車走る。まあでもそうね、うん、まあ私の乗る電車は山の中を通らないのでっていう感じなんですが、このねかかしもすごい好きですね。というわけで、まあいっぱい喋りましたけれども、まあ、さだまさし、いいよねって話でした。それでは、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手は、みさみまみでした。バイバーイ。